環境文化研究所がお送りする川ラジ。この番組では川に関する知識、情報、文化、楽しみ方やイベント案内などをお送りしていきます。川ラジスタートしました。今回はですね、全国各地の川フィールドでですね、活躍している私の友人を紹介したいと思います。今回は、北はね、北海道、それから栃木、最後はね、熊本の3名の友人を紹介したいと思います。それでは聞いてください、どうぞ。
川ラジ、
お友達紹介したいと思います。遠く本州から離れた北海道の大内さんです。こんにちは。
あ、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。大内さん、ちょっと自己紹介してもらっていいですかね。
はい、僕は今北海道の士別市、旭川よりも40キロぐらい北のところに住んでおります。大内と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
団体はラックに、ラックは皆さん分かると思うんですけど、加盟している遊びという団体の一応代表をやっております。うん、普段は実は僕は看護師をしてまして、病院に勤めてるんですけども、休みの日を利用して大学生と一緒に子どもたちの自然教室とか、あと夏のキャンプ、あとカヌーの大会のイベントとかの初心者講習会などを企画して、
はい、
会の運営としています。もうとにかくカヌーが大好きで、休みの日はだいたいカヌー、あともう一つ別な趣味もあるので別な趣味もしてるんですが、カヌーをメインで夏場は動いております。
なるほど。
1月1日もカヌーに乗りました。
あ、1月ですね。はい、真冬じゃないですか。
真冬もスコップを、うん、持ち、氷を割りながら
そんなことができるんですか。
できますね、やってます。手塩川が氷結してても、はい、下は流れてるので、表面の氷を割りながら、
割りながら行く、
やります。
その最大の魅力ってのを教えてください、ね、
氷、人がやってないことをやるっていうのは最高に面白いですね。
めちゃくちゃ大内さんらしい。
はい、
ね、他にもなんかこう面白いアクティビティなんかあるんですか。
他にも面白いアクティビティ、そうですね、僕は長距離乗るのが好きなので、手塩川っていうのは160キロ堰堤がないんですよね。だから一気に160キロ川下りができるので、そういうのもできるし、あと手塩川以外でも釧路川に行って、はい、100キロマラソンって1日で100キロ下るレースがあるんですけど、うん、そういうのにも参加しています。まだ45歳だけど現役で、約8時間かけて100キロ下ります。
すげえ、はい、もう乗りっぱなしですよね。
乗りっぱなしです。
1回も丘に上がらず、
1回も丘に上がらず行ったことも何回かあります。
うわ、すごいですね。
はい、おしっことかはちょっとペットボトルにしたりとか、うん、いろいろあるんですけど。
なるほどね、ちょっと気になってたんですよ、はい、さっき。どうするのかなと思って。
一応釧路川は国立公園と国定公園と2つにまたがってるので、そういうことはできないんですよ。
なるほどなるほど。
はい、だから お仏は、うん、お尻からは出さないようにして、前からはペットボトルに入れてると。
でこう自然環境も守り
ながら、は
い、そういうのを見て、はい、見ながら下れると、はい、いいですね。
タンチョウズルが飛んでるシーンとか、
うわすごい、
エゾシカが川を横切るとか、もう北海道ならではの風景も見れるので、
すごい大自然ですね。
なかなか面白いです。
それ僕らでも体験できるんですか。
できますね。
それなんか、はい、どっか連絡先とかあるんですか。
ですね、タンチョウズル見るんだったら、釧路のガイドさんとかいろいろ紹介できるんですけども、
はい、
例えばテシカガだったら、ワッカさん、
ワッカさん、
はい、ワッカっていうところのガイドさんがまあ一番有名なのかな。木瀬さんってビーパルとかにも載ってる有名なガイドさんいるんですけど、
はい
はい、そこがいいと思います。
は
い、
なるほど。じゃあ他にもいろいろ体験があると思うんですけれども、はい、これなんか大内さんに聞くと北海道のその体験いろいろご紹介していただけるんですかね。
あ、そうですね、いろいろお伝えしたいと思います。はい、あと来年はスペシャル大会がありまして、うん、北海道カナディアンカヌークラブが北海道カヌー協会北海道から講演をいただいて、
はい、
3泊4日で160キロ下るツアーっていうのをします。最大で500人集まって、300艇のカヌーが手塩川を下ったこともありますので、ぜひ来年の7月、
なるほど、
日にちがはっきりしたらまた、
はい、
ケンジさんにお伝えしますけど、ね、
よろしくお願いします。
その時に大きな大会がありますので、ぜひぜひ。
それはカヌー借りられたりとかするんですか。
あ、レンタルします。僕何艇か持ってますので、はい、ラックの関係者でしたら、
はい、
無料で感想と
言っちゃいましたね、
はい、ライフジャケットもありますので、はい、お貸しして、
じゃあ身軽で行って楽しめると、
身軽に行って楽しめますね。
これはいい情報聞きましたね。はい、またじゃあみんなで行けたらと思います。
は はい、はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあ今日どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
カワラジ、
はい、それでは、またまたお友達を紹介していきたいと思います。今度はね、栃木に住んでらっしゃる高橋さん、かっちゃんです、じゃあ紹介してもらいましょう。ちょっと自己紹介お願いします。
栃木カヤックセンターの高橋勝義と申します。
こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりですね。
お久しぶりです。
だいたい1年に1回ぐらい会うペースですよね。
そうです ね、
ね、で、はい、かっちゃんもこう忙しいってのでこう夏ではなくて冬に会うことが多いですよね。
はい、
かっちゃん昔どういうことをしてたんですか。
サラリーマン時代に、今がまあ20年近く前ですけども、うん、カヤックでまあ、川の中の白い波のところを使って飛んだり跳ねたり、あとは川の合流地点で船を沈めて川底まで潜っていくというカヤックのフリースタイルカヤックっていうのをやってました。
へ、はい、それはいくつぐらいからやってたんですか。
22歳からですね、うん、14、15年選手としては出てましたけど、
はい、なんか国内でこう大きい大会とかもあるんですか。
まあ、サーキット戦になってますんで、まあ、東北から九州まで大会があって、うん、それを出ていってそれの合計ポイントで日本のランキングっていうのは決まって、そこから日本代表が選出されて、はい、2年に1回ある世界選手権に出場するっていう形になるんですけども、
は
い、
もしかしてカッチャーもその代表に。
一応1999年に、うん、フリースタイルカヤックのスクオートボート部門っていうところで、日本代表で、ニュージーランド
行ったんですか。
はい、行きました、はい、
すごいですね。その何でしたっけ今のその何とか部門、カタカナがいっぱい、
スクオートボート
部門、スクオートボート部門、はい、それはどんなんですか。
カヤックの中でも、まあ、一番薄いんじゃないかっていうぐらい薄っぺらなカヤックに乗って、うん、川の流れと流れの合流地点に生まれるそのぶつかった流れが川底に向かっていくんですけども、うん、その流れを利用して川底に何秒潜っていられるかとか、白い波を使って船を立てたり回したり、はい、飛んだり跳ねたりして採点競技っていう
もの
です
ね。なるほどね、
はい、
なんかすごい楽しそうですね、
うん、楽しいですね、すごく楽しいです、
はい、今栃木カヤックセンターってねところですけれども、うん、なんかやっぱりそういうことをなさってるんですか、カヤックのお仕事。
まあ、きっかけはニュージーランドの世界選手権出たのがきっかけなんですけども、まあ、先進ね、ニュージーランドってアウトドアの先進国ですけども、そこを見て、まあ、我々の日本、まあ、強いて栃木県の自然っていうのはそのアウトドアの先進国にも負けないぐらいいいものあるなっていうのを感じて、うん、まあ、どうせ一生に一回だから、せっかくだからもっとそういった自分の好きなそのカヤックの部門を、うん、もっともっといろんな人に知ってもらったり郷土の自然を味わってもらいたいなということで、うん、栃木カヤックセンターっていうのを2004年に立ち上げました。
なるほど、はい、もう10年ぐらい経つんですね。
そうです
ね、はい、お客さんといいますか我々が行ってもすぐ体験できるんですか。
そうですね、メインとしては全く初めての水遊び経験者ですんで、うん、カヤックですとカヤックの清水の体験ですとか、うん、あとはちょっとした急流を下るラフティング、はい、そういうのがメインでやってます。
なるほど、平日もやってらっしゃる。
やってます、
はい、そうすると、栃木カヤックセンターに、連絡すればそういう体験がいつでもできるわけですね。
はい、
はい、なんか連絡先とかありますか。
メールもありますし携帯でもありますし、はい、揃ってますけども、
はい、ホームページとかも、
はい、ございます。
あ、そうですか、はい、じゃあホームページに詳しい連絡先とかも書いてありますか。
はい、書いてあります。
なるほど、じゃあちょっと探してですね、フィールド的にはもう栃木県内、
できるだけ栃木県内でやってます。
なるほど、はい、北関東ですか。
そうですね、北関東、
北関東、また北関東、
東京から1時間半ぐらいのところですから。
あ、近いですね、はい、じゃあそこの北関東の素敵な風景も見ながら、はい、初めての方でもチャレンジできるカヤックが、はい、できるということですね、はい、じゃあちょっとまた探してね、ぜひ、行きたいなと思われる方はぜひホームページから申し込みをしていきたいと思います。
はい、
はい、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
カワラジ、
はい、またまたね、川の友人に出会うことができました、うん、ちょっとお名前と、どちらからお越しか教えていただけますか。
はい、こんにちは、熊本の宮地源です。
はい、源さん、
はい、
今日はどういう団体からお越しになってますかね。
NPO 法人水のトラベル隊、10年になりました、 NPO になって。
おー、すごいですね、はい、水のトラベル隊、日頃どういう活動をされてますかね。
日頃は、子どもたちの体験活動、もうほぼ川 が中心で、やっております。
はい、はい、これはまああの土日だけとか平日とか。
土日が多いですね。
なるほど、はい、小学校とかの方が多いんですかね。
小学校が多い。
なるほど、うん、親子とか。
親子ももちろん。
ああなるほど、うん、もう年中活動されてるわけですね。
もちろん年中、
うん、年中っていうとこう冬とか寒い時期の川っていうのはどういう活動とか
されるんです
か。
川は直接は入らんけど、川の近くの我々が、管理しているリバーベースで、
はい、
炭焼き。
あ、炭焼き
とピザ作り体験。
あ、うまそうですね。で
その焼いた炭を、川をきれいにしようという河川浄化運動で川に、炭を入れて、冬はそういう直接水は触れないけどそうやって、川の活動をやっております。
ああ、そうすると川に生えている木を使って。川の近くの木ですか。
川の近くの木じゃなくて、山の、
あ、山の
山の荒れた竹山の竹を使ったりとか。
でそれが炭になって川に戻っていくという、うん、そういう体験をされるわけですね。
はい、
一番この源さんのところに行ってこれ面白い体験しなきゃもったいないよっていうのを何か一つ教えてもらっていいですか。
体験してやっぱり一番大体のは、まあ、俺が指導するけん野蛮人になってしまうかもしれんと思ってい
いですね
野蛮人大歓迎ということで、
野蛮人教育、なんか講座みたいな感じですかね。
もう何でもやってみようって。
あ、いいですね。こう刃物使ったりとかそんなのも、
うん、もちろん刃物は使うけど。
そうですね、うん、はい、なんかこう今の子供たちにこういうことするといち早く野蛮人になれるよみたいな。
やっぱり我々の活動体験がやっぱりまず第一 で、
はい、
で体験こそそのものを考える力が湧くというか、
はい、なるほどね、
うん、それがまあ第一と思って、
はい、まずは考えずに体験をしてみようと。
体験が
大事ですよね、うん、はい、じゃあその体験ぜひやってみたいってね我々福井なんですけれども、もしかすると我々の仲間もね源さんとこの近くにいるかもしれません。行きたいなと思ったらどこに連絡したらよろしいですかね。
NPO 法人水のトラベル隊の電話番号は知りません
いいなじゃあ ネットがなんか、
はい、頭にか人はですねネットで調べてください
なるほどじゃあトラベル隊はネットで調べるということで、はい、調べついた方はぜひ行ってみようということですね、はい、また行きましたらぜひ楽しい野蛮体験をお願いします。
はい、お願いします、はい、
ありがとうございました。
河原寺
いかがでしたでしょうか。楽しいでしょ。面白い人がいっぱいいるんですよ。でね、皆さんの連絡先聞いたので、この放送を聞いてですね、あ、面白いなって思われた方はね、ぜひもうすぐ今連絡していただいてですね、これから春に向かっていろいろ体験がありますので、ぜひ体験していただきたいなと思います。また遠くでねこれを聞いてくださっている方、あ、うちの近くじゃんって思われた方はね、ぜひ体験しに行っていただければ僕もなんか嬉しいなと思います。次回もですね全国で活躍している友人を紹介していきたいと思いますので、また聞いてください。お楽しみに。